こんにちは。ニューヨークでライターをしております鮫川佳菜子です。今日もインターネットラジオ鮫子のニューヨーク通信を始めていきたいと思います。この番組は私鮫川佳菜子が海外で活躍している方々をインタビューしたり、ニューヨークで驚いたことや学んだことをシェアする番組です。皆さん本日もどうぞよろしくお願いします。今回はゲストをお呼びしています。コピーライターでアーティストの西真理子と西村真理さんです。西真理さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
西村真理さん、まあはい、西真理さんって今日はお呼びしたいと思うんですけど、はい、西真理さんはニューヨークをはじめ、はい、世界中で個展を開くアーティストだったりとか、はい、あとコピーライターとしてご活躍 で、はい、で今日はまずお仕事のお話から伺っていきたいなと思ってます。
はい、
はい、で今回もニューヨークに、うん、個展を開催するのと、はい、あとコピーライターのお仕事で来てるんですけど、はい、まずアーティストとして、うんうん、海外でこう、うん、やっていこうと思ったきっかけみたいなのを聞いてもいいですか。
はい、これが実はですね、意外と今いろんなところでやってますけど、うん、2年半前、
うん、
結構ごくごく最近のことが、
そう、なんかもっと前からやってるイメージだった。
そうなんですよ、始まりなんですね、うん、で、うん、最初はロサンゼルスで、うん、初個展をやったんですけど、うん、これも海外で一切やったことがなくて、
うん、
でクラウドファンディングを立ち上げて、うん、もうせっかくだから、その時ちょうど会社を辞めるタイミングだったので、
うん、
記念に、
うん、
よし海外で個展をやってみようみたいな、まあ、軽い気持ちでクラウドファンディングを立ち上げたんですけれども、
うんうん、
あっという間に2週間でお金が集まってしまったので、うんうん、やらざるを得ないっていうところから始まったっていう最初が LA のダウンタウンでしたね。
なんかLA で個展を開きたいから、うんうん、そのための費用を募集しますみたいな感じでクラウドファンディングしたっていう、
は
い
は
い、
そうなんです。私は個展を LA でやるんだみたいな話をまあ、立ち上げて、でお金を集めたっていう感じですね。
もともと絵を描くことは子供の頃から好きだったとか、
うん、そうですね、もうずっと美術部だったし、大学も美大系だったしっていう感じで、うん、とにかく大好きでした。
そっか。でコピーライターで転身された後も、はいはい、まあ、ちょこちょこ絵を描いたりとか、
そうなんです、
そういうのをしていて、じゃあちょっと海外で、
はい、
挑戦してみようみたいな感じで、まず初めて LA でやられて。
そうなんです。
やってみて率直な感想とかどうでした、う
ん、その時の率直な感想がやっぱり私は LA には合わないっていう感想だったんですね。実はやっぱりそこでその LA のギャラリスト、ギャラリーの方が言ったのが、うん、マリの絵はニューヨークの方が合ってるよっていう最後の言葉がすごく響いて、なんていうのかな、パンクなロックなイメージっていうのがやっぱり LA では受けてるというか、よくて、ただ私の絵は確かにそのギャラリーを冷静に見ているとちょっと違うタイプだなっていうのがあったんですよね。でそのニューヨークが合ってるっていうのがもうすごく頭の中に響いてしまって、もうその夜に300ぐらいのニューヨークのギャラリーにアプライをしました。
でその夜っていうのがすごいですよねそういうふうに言われて、はい、そこをじゃあそのニューヨークのギャラリー調べて、
も
うで私はこういうものですみたいな、
そう、自分でポートフォリオを、うん、でまあ、LA に向けて自分の英語のポートフォリオは作っていたので、うん、それを送るだけではあったんですけど、うん、ただやっぱ情熱
すごい
カバーレターを作って、うん、300かな、320かな、
すごい
ニューヨークのギャラリーに送りつけました。
すごい。それを送って、はい、じゃあどれぐらいのギャラリーさんが、
そっからね、40個ぐらいのギャラリーから連絡が来たんですけど、うん、私ニューヨークだったら今はソーホじゃなくてチェルシーの方が、
うんうん、
アートビジネスとしてはすごく世界の注目を浴びてるので、
うんうん、
やっぱりチェルシーだなと思って、うんうん、チェルシーに絞って40社会いに行きましたね。
すごい。でチェルシーっていうのは、うん、ニューヨークの中でも結構ギャラリーとかそのアーティストが集まるエリアで、うんうん、でそこで、まあ、そこのエリアを中心にこうアプライをして、うん、
はい、
でそこで実際にまたニューヨークに出向いてその40のギャラリーを練り歩いて営業したってことですよね。
そう、5日間だけ休みを取って、うん、もうそこで歩き回りましたね。
すごい。西真理さんもともと英語はペラペラだったんですか。
ペラペラと全然ペラペラじゃないただパッションで通じるタイプなので、
うん、
ただまあ、うん、頑張りましたね。
すごい。あと絵って言葉がなくても通ずるものがあるから、うん、
それはありますね、間違いなく。
そっか、自分の作品見せて、
作品見せて、その作品を説明するための英語さえマスターしておけば、
うん、
特に問題はなかったような気がします。
なるほど。そっか。でちなみに西真理さんの絵っていうのは、はい、どんなタイプの絵かってちょっと簡単に。
私はちょっとジャパネスク、まあ、日本的なアイデンティティは入っているんですけれども、
うんうん、
基本的に にはオイルとアクリリックの絵なんですね、うん、で私は下書きもせずに指で描くので、うん、そういう意味ではちょっとオリジナリティがあるとは言われてました、
うん、で西前さんの絵はすごくカラフルで、はい、色がとっても鮮やか で、うん、であとモチーフも、うん、あの日本のもの例えば桜だったりとか、うんうん、クジャクとか、はい、あと竜だったりとか、はい、その和テイストプラスそのカラフルな、うんうん、あの絵っていうのがすごく印象的で、
はい、
はい
大好きなんです龍が、
うんうん、
ちっちゃい時からなんか龍を描く子供だったので、うん、そういう意味では龍を集中的に描いて、うん、ショーでもアートショーっていうんですけれども、うん、海外では個展ですね、うん、はやっぱり龍をモチーフとしてよく描いてます、
うん、でそういったなんかこうユニークなところだったりとか、うん、そこにあの賛同いただいたギャラリーがいくつかあってあ
そうなんです、うん、やっぱこれが面白くって、うん、あのなんだろう日本好きなギャラリーって結構多いんですよね、
うんうん、
なんかそこで初めてあなんか和ってすごいこういう風に見られるんだなとか、
うんうん、
あの日本人としてのアイデンティティみたいなものがすごく求められることの面白さとか、
うんうん、
そういうことを結構ギャラリー回りながら感じましたね逆に言うと、うんうん、あの日本的なものは嫌いだってはっきり言うギャラリーもあるんですよね
へ、
うん、そういう経験もしました
そっかそっかではニューヨークで初めて個展をしたのってのはいつですか？
実はこれが約2年前になるのかな、うん、2年前の冬ですね
うん、初めてニューヨークで個展をしてみて感想ってどんなのでした？
はい、いやもうなんかまだまだだなが正直あって、あのなんかねでもその時ちょっとテンション上がりすぎてて、うん、ニューヨークでやったみたいなよくありがちな、
うん、
そういうおのぼりさん的な、
うんうん、
正直そういうところがあったなって今思えば恥ずかしいです
うーんでも私お客さんとして、はい、あの伺ったんですけど、うんうん、もうニューヨークのファンがもうすでに出来上がっていてなんかすごい活気があるギャラリーだったので大成功かなって私は思ったんですけどご自身ではまだまだと思ったんですね
もう全然あの毎回まだまだが続いてるんですけれども、うん、今思えば本当にまだまだあの時まだまだだったなっていうのがあるんですけど、ただありがたいことに確かにあの時来てくださったアメリカ人の方が絵を買ってもらって、うん、その後もまた続けて必ず来てくれて待っていてくれるっていう方がいたりして、
うん、
そういう意味ではすごく嬉しいなって思いますね。
すごい。西前さんの絵のどういったところにこう惹かれて、うん、そういったリピーターのファンができたんですか？
やっぱなんかカラフルさ、カラフルなところとか、うん、パッションを感じるっていうのがみんな口を揃えて言ってくれたこと、それはすごい嬉しいなと思いました。
すごい。でこのニューヨークの個展をきっかけにまたどんどん、
はい、
まあ、きっかけっていうかもその前からねあの色々やられてると思うんですけど、
はい、
ベルリンとか台湾とか香港とか、
そうなんです
よ。
なんかこの2年半で本当にいろんな世界に回るようになってしまって、
うん、
あのそれはベルリンも、香港も、あの元々は LA のギャラリーに足を運んでくれたギャラリストが、
うん、
じゃあうちでもやらないかってあの情熱的にメールをくださって、
うん、
まあ、じゃあやりますっていう感じで絵を出展したりしたんですけども、台湾の方もあのうちでやりませんかってお声を何度もかけていただいて、わざわざ表参道の個展にも来ていただいて、
うん、
で実現したっていうのがありますね。
すごい。でまた、今年の4月にニューヨークでアートエキスポっていう大きいアートの祭典みたいなのがあるんですけど、そこでもまたスカウトの方からたくさん声がかかったんですよね。
はい、エキスポは本当に面白くて、
うん、
あのギャラリストとか、世界中のキュレーターしか来れない日があるんですね。一般の人が入れない日、
うん、
でここは何をするかっていうと、あのタレントを発掘するみたいにうちでやらないかスカウト大会があるんですよ。
へ
ー。で私の念願だったアートバーゼルっていうものにも1個スカウトをされたので、
うん、
来年はそれも控えていて面白いなって思います。
アートバーゼルっていうのはどういったとこ、うん、どういった国、どういったエキスポなんですか？
アートバーゼルは、うん、まあ、あのアートショーの最高峰って言われていて、
うん、
バーゼルってあのスイスなんですけど、うん、アートバーゼル、マイアミ、アートバーゼル、上海とかいろんな国でアートバーゼルという冠の下でショーが行われるんですね。でもこれは本当にギャラリーがあのこの人っていう抱えた人じゃないと出せないみたいな、普通には出せないっていうものなので、そういう意味ではすごいチャンスだなと思いました。
すごい。じゃあもう最初は全然人脈もないところから、 LA の個展から始まって、
全く行ったこともなかったんです
。すごい。自らこう行動して、はい、クラウドファンディングだったりとか、あとギャラリーに、
はい、
あのね、いっぱいこう こう連絡を取ったりとか、
はい、
自らの足で営業したりとか、
はい、
そういったところで一つ一つチャンスをつかみ取って、
うん、
今や世界中のギャラリーからお声がかかるアーティストになったということで、すごい興味深い話なんですけれども、
はい、
はい、ちょっと広告の話も聞きたいなというふうに思ってるんですけど、
はいはい、
時間がもうちょっとで終わりそうなので、
早いですね、
はい、じゃあこの続きはまた次回の放送でお話できればなと思います、
はい、ありがとうございます。
石前さん、ありがとうございました。